生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントの山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回のお話だとね、国立化に、伝染病研究所を国立にしていこうっていう動きがあったっていうところまで。
そうですね。
はい。はい、
で、ですね、その続きというところなんですけれども、
はい、
1898年、明治31年ですね、伝染病研究所の国有化話がですね、元衆議院議員の長谷川大尉ですね、康氏か大化なんですけれども、より持ち上がりまして、福沢諭吉がですね、ちょっと国有化するっていうことは、国の管理下になるっていうところで、お前自由がなくなるかもしれないし、はい、大丈夫なのかっていうところで心配をしながらもですね、予算がしっかりもらえるでしょうというところで、北里としてはですね、自分の弟子たちが、海外留学させてやりたいとかですね、はい、そういった気持ちもあってですね、この国有化話に乗ります。
はい。
はい、そんな中ですね、この年の9月26日にですね、福沢諭吉がですね、倒れるんですね。
ああ。
養生園、つくしが丘養生園に勤務しているですね、山根医師が、はい、すぐに駆けつけて初診を行います。で、はい、北里もですね、すぐに福沢邸に駆けつけます。
うん、
で、福沢諭吉はですね、寝室でいびきをかいて眠ってたんですね。
うん、
で、これはもう、脳の血管が切れたというような障害だと思われるんですけれども、はい、それでですね、この当時、脳手術なんていうのはもう夢のまた夢っていう感じですね。うん、当然 MRI とかもありませんので、はい、で、どのような治療を行ったかというとですね、とりあえず頭を冷やすということで、氷嚢が頭に乗せられてたみたいなんですね。で、まずですね、昼療法を試すと。
うん、
昼療法は、要は、おでこにですね、昼を吸い付かせて、
うん、
悪い血を吸ってもらうみたいな、
おお、
なんか、今じゃ考えられない療法ですけれども、
そうですね、
いわゆる瀉血ってやつですね。
なるほど、へえ、はい、そんな治療法があったんだ。はい。
何の意味もないとは思うんですけれども、
うんうん、
気休めでそんなことぐらいしかできなかったんだと思うんですが、はい、当時はこれがまだ、治療法として、生きてたっていう形ですね。で、福沢自体はですね、数日間一進一退を繰り返したみたいなんですけれども、
はい、
もうラッキーなことにですね、2週間ほどするとですね、意識が回復したらしいんですね。
はい、
ただ、しばらく喋れなかったみたいです。で、1ヶ月ほど経つとですね、肉体が、起き上がれるようになり、それからですね、言葉も徐々に回復していったようです。
うんうん、
まあ、本当、奇跡的にですね。
奇跡ですね。
なかなか、この当時、もうこんな治療しかないんで、一回倒れちゃったら、はい、なかなか回復するってことは難しいと思うんですけれども、ね、
脳出血ってことだったのかな、じゃあ。
はい。脳出血の中のかなり軽い部類だったのかな。
軽いんだったでしょうね。
はい。と思いますね。はい。で、1899年のですね、明治32年の3月31日ですね、はい、大日本私立衛生会からですね、伝染病研究所が国に献納されることになります。
はい。
で、伝染病研究所がですね、内務省衛生局にですね、移管する際にですね、前衛生局長のですね、後藤新平から、はい、長谷川大尉ですね、議員を辞めて、今は局長になってたんですけれども、長谷川大局長へですね、事務をする際の引き継ぎ文書が残っております。
はい。
はい、伝染病研究所の功績は、これと肩を並べるほど、並べるものがないほど極めて優れており、うん、そのせいで、伝染病研究所の功績を妬む一部の、うん、学者の中には、伝染病研究所を、うん、非難する者もいる。今後、伝染病研究所によって、さまざまな免疫血清療法が開発されれば、順次、国立の血清薬院に移し、全国の需要に対応する必要があると というような内容となっております。
はい、
はい。
そのとおりですけどね。
なんか公式文書の中にも、なんか妬むやつがいるみたいな感じでですね。
ね、ちゃんとそこを書くっていうのがまた面白いなと。
面白いですね。で、まあ、長谷川らの活躍によりですね、伝染病研究所は、北里をですね、所長としたまま、内務省管轄のですね、国立の研究施設となります。で、このことをですね、病み上がりの福沢にですね、北里は報告するとですね、福沢は北里に尋ねます。君はですね、君はじゃない、国はですね、君を辞めさせることがあるかもしれない。その時にはどうするというふうに言われるわけですね。
まあ、
で、
ずっ
それ
と
に対
福
し
田
て、
さんが気にしてることですもんね。
はい、もう非常に気にしているところですね。で、それに対してですね、そのようなことはないでしょうと。少なくとも私が死ぬまではないですというふうに北里は答えています。で、その根拠はあるのかというふうに聞かれたんですが、まあなんか、長谷川さん頑張ってくれてるしとか、なんか
根拠はなかったわけですね。
あやふやな後藤新平が守ってくれるからとか、なんか多分そんな程度しか言い返せなくてですね、まあ根拠はないなと。で、福沢はですね、助言を行います。はい、政府は特に暴政を行うと。これには抵抗しないといけないし、終始干渉しなければいけないと。で、やはりですね、福沢はですね、後藤新平前衛生局長にも同じことを尋ねてます。もし国が考えを変えて北里を免職したらどうするのかというふうに質問します。で、後藤は答えます。まあ、彼もですね、まあ、そんなことはないでしょうというふうに答えてるわけですね。で、つくしが丘の養生園を作った際にですね、事務長として送り込んでたですね、田端には、以下のような指令をしてます。政府というものは、いつ考えが変わるかわからないと。足元の明るいうちに資金を貯めて、独立の準備をしておくように、というふうに助言をしております。
なるほど。すごい。福沢諭吉さんがここまでこう政府を なんていうか信用しない理由って何なんでしょうね。
なんか、まあ、
自信
とも に
きっ
か
と。
く、なんか反閥政治をしてる、のがですね、薩摩と長州とで、なんかこう、まあ、権力の取り合いをしてるとかですね、そういったところが、こいつら国のこと考えて動いてるのかみたいな気持ちがすごいあったみたいですね。
もうずっとそこを監視しようっていう
そう
気
で
持ち
す
で。
ね。なので、まあ、福沢自身も多分政府に入るようなチャンスとかもあったんだと思うんですけど、外から、俺は見とくぞみたいな感じがあったんですかね。
そうですね。なんか、
は
ここまで 執
い。
念があるのがすごいなって、まあ、ね、そのおかげで進んでいくわけですけど。
そうですね。はい。まあ、本当にいいアドバイザーが、北里の周りにはいるもんだなと思いますね。はい。でですね、ちょっと、まあ、脇道にそれた話なんですけれども、初代東京市の市長がですね、この当時ですね、ネズミ1匹を5銭で、買い取るっていう政策を始めます。これはですね、北里がですね、ペストを発見します。香港に行ってペストを発見しましたよね。で、それで、その後ですね、まあ、北里とはいろいろ争うこともあった緒方政則なんですけれども、これはですね、まあ、北里自身もネズミがペストをばらまいてるんじゃないかというところを、まあ、見たわけですけれども、緒方はですね、さらにそこから研究を進めてですね、ネズミについてるノミがですね、それがさらに人の血を吸うことによって最初の感染が起こるということを証明したんですね。で、この発見がですね、結構センセーショナルだったみたいで、とにかくネズミがいなけりゃ、ペストは広がらんだろうということで、ネズミをですね、まあ、税金を使って、1匹5銭で買い取るよっていうような政策を始めたみたいなんですね。
すごい政策ですね。
はい。なのでですね、これによって東京市民はですね、ネズミ狩りを一生懸命頑張りまして、毎年20万匹余りのネズミが買い上げられたそうなんですね。で、あとですね、裸足で歩いたらネズミに噛まれて、ペストになるんじゃないかとかって言って、裸足禁止令とかも出たみたいです。
へえ。
で、まあ、裸足で歩いてるとですね、拘束されたりとかですね、また罰金払わされるとかっていうようなことがあったらしいんですね。まあ、ただ、衛生が悪いからネズミがいるわけで、一生懸命飼っても飼っても、隙間ができて、またネズミが増えてくるだけなので、実際この効果はあまりなかったんじゃないかっていうふうには言われてるみたいですね。うん、
そもそもね、その環境を変えないとって話です
そう
よ
ですね。はい。だから下水の整備するとかね、そういったところがすごく大事になるかなと思いますので。うん。まあ、一応、ただこういうようなことがあったみたいですね。
まあ、国もね、いろいろ試行錯誤してたってことですね。
そうですね。で、1901年、明治34年ですね、北里48歳の年ですけれども、この時にですね、福沢諭吉が再度倒れます。はい、足のしびれを訴えてですね、その後、言語不明瞭になり、錯乱状態となって、倒れたそうなんですね。で、倒れて数日でですね、亡くなってしまいます。もう北里はですね、もう私財を投じてまで支援し続けてくれたですね、最大の恩人を失うことになります。で、この時ですね、まあもう本当に嘆きか悲しんだみたいなんですけれども、この時ですね、同じく長与千歳も非常に悲しみました。で、旧友の福沢先生が言ったと、国家の不幸、これより大きいことはないというふうに言葉を残しております。まあ、本当にね、彼が近代国家の建設にですね、まあ、政府側ではなく民間側としてですね、尽力を尽くして、くれたというところですね。
本当ですよね。
はい。で、北里はですね、もう葬儀の際にですね、ああ、私の科学を育ててくださった方であり、私の業績ですね、事業を守り育ててくださった先生が今や亡くなられてしまったというふうな形を述べて、福沢の死を深く、まあ、悼む言葉を残しております。
いやー、まあだってね、北里先生がここでなんとかこうやっていけたのも、福沢諭吉の支援がものすごい大きいですもんね。
ものすごい大きいですよね、本当に。まあ、ね、本当悲しい限りですよね。そして翌年なんですけれども、の明治35年、北里49歳の年にですね、また悲しいことが起こってしまいます。長与千歳がですね、心臓弁膜症で、亡くなります。
わあ、64歳。
はい、64歳ですね。はい。まあ、福沢諭吉も66歳で、亡くなってますので、まあ、この当時、まあまあ、長生きな方だとは思うんですけれども、なかなか、はい、悲しい感じですね。まあ、北里の後援者でですね、福沢諭吉を北里に紹介してくれた大恩人になります。はい。で、彼はですね、内務省衛生局の局長としてですね、北里をドイツに留学させる手配を行ったりとかですね、あと、ロベルト・コッホの下で、細菌学を学ぶ機会を提供してくれたと。まあ、本当に彼、なくしてですね、北里がですね、コッホの下に行くことはできなかったわけなので、本当、
そう
北里
です
を
ね。
作り上げた人と言っていいのかなと思います。そして、まあ、帰国後にですね、ショックが得られなかった時にはですね、福沢諭吉を紹介して、まあ、伝染病研究所をですね、設立するというところまで、導いてくれたわけなので、まあ、本当に非常に惜しい人物が立て続けに亡くなってしまうという年ですね。
柱が2つ。
柱が2つですね、なくなってしまったっていう感じですね。で、まあ、この、まあ、あたりの年でですね、まあ、日本はですね、まあ、本当に日清戦争を前してましたけれども、次ですね、1904年、明治37年ですけれども、2月10日にですね、日露戦争が勃発します。
不安定な時代ですね、本当
不安
に。
定な時代ですね。で、政府はですね、日露戦争が起こりそうということだったのでですね、戦費調達のためにですね、いろいろな部門を統合してですね、運営を効率化しようとしてました。で、北里自身もですね、伝染病研究所をですね、それから、と、あの、種苗製造所でですね、まあ、天然痘の、あれですね、ワクチンの製造所になりますけれども、あと、もう一つ、 結成役員ですね。これ、すでに国にもう引き渡してた事業ですけれども、
はい、
で、自分たちのところも、まあ、国に行ったわけなので、この3機関をですね、統合して効率的に運用しましょうという形で内務省に提示をしております。
はい。
これはですね、国からしてもですね、いろいろな部門を統合して効率化して予算を減らしたいというところがありましたので、非常に、まあ、いい提案だったみたいでですね。で、かつ、長谷川隊もですね、これにこうして動き始めるということで、翌年、明治38年の4月1日にですね、この3機関が統合されることになります。で、まあ、ただ、組織的な組み替えは、まあ、人事で簡単にできますけれども、場所の統合がなかなか難しかったんですね。とにかく、それぞれ、の人間が兼務しているというところで、両方に、まあ、すぐ命令出したりとかですね、勤務しやすくするために、一箇所に集めるということが非常に大事だったんですけれども、なかなかこう、東京府ですね、には、広い土地が、どんどん少なくなってきてた、当時だったんですね。なんですが、白金内の方にですね、広大な土地があるっていうことが、分かりまして、この確保に成功いたします。
これはスムーズにいくんですね、割と。
そうですね、はい、スムーズにいきます。で、日露戦争の方もですね、9月5日にですね、明治38年、1905年の9月5日、ポーツマス条約を調印することで、終了いたします。
はい。
はい。で、1906年の明治39年ですね、11月30日にですね、この3機関を統合した大伝染病研究所っていうのが落成されます。
おお、引き上がるわけだ。
はい。この新しい研究所をですね、新研究所が立ち上がってたっていうところを話した時に、またさらに新しい研究所がまた立ち上がったわけですけども、はい、この研究所はですね、はい、後々土地を買い足してですね、最終的には2万2000坪の敷地となります。
すごい大きい。
で、落成式でですね、北里はですね、まあ、これを非常に誇りまして、諸君、今日は記念すべき日となったと。我が伝染病研究所は、ここにドイツのコッホ研究所、フランスのパッスール研究所に匹敵する研究所となりましたよ、というふうに演説します。
はい。
はい。職員はですね、所長の北里一人でですね、技手ですね、が23人、まあ研究員ですかね、が23人、それから食器が7人、あと、無給技手っていうのが20人。うん、まあ、これ多分、大学院生みたいなものなのかなと思うんですけれども、はい、がいたという形ですね。うん、で、北里はですね、この大研究所が出来上がってからですね、側近にですね、これからはさらに、講演に力を入れる。まあ、講演というのは、講義活動、教育活動ですね、に力を入れるというふうに、宣言をいたします。
はい。
で、全国のですね、衛生技術館ですね、衛生技術館っていうと、まあ、保健所、今でいう保健所みたいなもんだと思うんですけれども、うん、保健所の職員をですね、ここに集めてですね、細菌学とか、予防消毒論、まあ、多分、当時、消毒とかも、どういうふうにやったら正しいのかとかっていうのが、知識としてなかなかなかったと思いますので、消毒論ですね、それから伝染病の治療方法などを講義してですね、あと顕微鏡の使い方ですね、顕微鏡検査とか、はい、細菌の培養方法とか、
うん、
それから動物試験のやり方とかですね、
うん、
臨床診断の出し方などを練習させるということをいたします。うん、まあ、この講義がですね、非常に地方の、まあ、衛生行政ですね、それから感染症の予防とか治療に対して、非常に広く役立っていくということになります。
すごい、どんどん教えていく方に回っていくわけですね。
そうですね。
はい、
はい、そしてですね、どんどん時が経っていきますけど、はい、1908年、明治41年ですね、
うん、
6月12日、北里がですね、もう望んでもずっと望んでたことが実現します。
はい、
ロベルト・コッホがですね、北里の招きに応じてですね、来日いたします。
うん、おお、何年ぶりだろう。
15年ぶりの再会ですね。はい。 で、柴三郎はですね、弟子の志賀清、それから北島太一、宮島勘之助の3人を従えてですね、横浜港に国保先生を迎えに行きます。もう2人はですね、本当に、言葉そこそこにですね、涙を流して再会を喜んだそうです。
すごい。15年ぶりですもんね。
そうですね、本当に、うん、まあ、当時 あのヨーロッパの遠さは今の日ではないんでですね、
はいはい、
大変嬉しかったと思いますね。で、その後ですね、北里はですね、国宝帝国ホテルに起こります、はい。で、次の日ですね、北里は森鴎外が国宝を表敬訪問、表敬訪問するというのでですね、まあ、それに同席をいたします。
うん、
まあ、いろいろとですね、軋轢のある2人ですが、もともとですね、国宝研究所に残れたのはですね、森のおかげ、ですね、
うんうんうん、
あの陸軍軍医の石黒の
です、ね、
ですね、命令があって、
はい、
お前ミュンヘンに行けと、その代わり、うん、中浜藤一郎をこっちにやると、まあ、ジョン万次郎の息子さんですね、をこっちにやるというふうな形で交代させるというところ をしてたらですね、今の北里はなかったわけなので、はい、森はまあ、非常に仲たがいはしてるが、恩人でもあるというところですね。で、当時日本ですね、まあ、今でもなんか世界的な科学者が日本に来ると大歓迎するかもしれないんですけれども、当時もですね、はい、非常に大歓迎したみたいなんですね。で、古保夫婦はですね、歌舞伎を見学して、知ってるんですけれども、その際にはですね、はい、演目の説明を森鴎外がですね、ドイツ語に訳して、それをですね、の説明文を渡してたみたいでですね。
お、すごい。
で、候補夫人はもうこれを大変喜んだそうなんですね。
うん、結構ちゃんと歓迎したんですね、日本としても。
そうですね、歓迎しましたね。うん、ちなみにですね、候補夫人なんですけれども、
はい、
候補の30歳年下だったそうです。
おお、すごい。若い奥さん。
若い奥さんですね。なんか、だから、国宝を奥さんと死別したのかなと思って、僕ちょっと気になって調べてみたらですね、
はい、
きちんと離婚してですね、その後で、はい、若い嫁さんをめとってるみたいですね。
すごい、30歳したって。
30歳したってすごいですよね。
もう、娘と結婚してるようなもんですね。
ですね、はい。まあ、そんなところでですね、北里を、あ、そうですね、北里はですね、国保を日本に招いてですね、今後ちょっといろいろと、はい、まあ、案内したりとか、いろんな人と会談をしたりとかっていうようなところをですね、次回紹介していきたいと思います。
はい。
はい。
いや、もう15年ぶりの再会でね、いろんなことを話したんでしょうね。
もう多分話は尽きないと思いますよね。
ないですよね。ゴッホ、ね、先生自身も北里先生が日本でこう埋もれずにちゃんとやってるってことは嬉しかったんだろうなと思いながら。
そうですね。次回にちょっと回そうかなと思うんですけど、北里はですね、とにかくこの自分の力でですね、はい、作り上げた、大研究所をですね、もうゴッホ先生に見せたかったんですよね。なのでちょっとそのあたりを次回ちょっとお話ししていけたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ここまで聞いてくださいましてありがとうございます。ぜひ次回もお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。